お茶の水キリストの教会礼拝説教10月25日第4主日説教題エノクのごとく人は生きたように死ぬ。エノクのごとく人は生きたように死ぬ。はじめに聖書を朗読いたします。今日は旧約聖書創世記、旧約聖書の創世記第5章21節から24節までを拝読いたします。旧約聖書創世記第5章21節から24節まで。エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んだ後300年神と共に歩んだ。そして息子娘たちを産んだ。エノクの一生は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。聖書の言葉は以上です。改めまして、敬愛します兄弟姉妹の皆様、おはようございます。日に日に高く感じられるようになりました空に、一段と秋らしさを感じるようになりました。皆様にありましてはいかがお過ごしでしょうか。ただそんな季節の移ろいとは裏腹に、依然として地球規模の脅威としての新型コロナウイルスの問題は一向に収束する気配がありません。むしろヨーロッパなどではさらなる感染拡大が懸念されております。一刻も早い収束と感染された方々への癒し、不安の中にいる方々への平安、そしてコロナ禍ゆえの問題ことに、失業や経済的な困窮の中にいる方々への問題解決がありますよう切に祈り続けてまいりたいと思います。ところで、なぜ新型コロナウイルスの問題はここまで大きくなっているのでしょうか。おそらくその要因の一つは、その問題が人類最大の危機と言ってもいい死を予感させるからではないかと思います。コロナが重症化した場合の致死率の高さが私たちを大いに不安にさせているのではないでしょうか。しかしながら、聖書はそんな死について、それは決して一巻の終わりなのではなく、むしろ通過点なのだと言っています。新約聖書ヨハネの福音書11章25節、新約聖書ヨハネの福音書11章25節にはこうあります。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。終着駅は始発駅、終着駅は始発駅。死は決して一巻の終わりなのではなく、むしろそこから主と共なる新しい歩み、永遠の命の歩みが始まるのではないでしょうか。聖書の福音はまさにそう私たちに語りかけているのであります。さて、私たちお茶の水キリストの教会では、例年本日、すなわち10月の第4日曜日には、相模メモリアルパーク、相模メモリアルパーク内にあります教会墓地を訪問し、墓前で主に礼拝を捧げております。この日はどういうわけか、晴れの特異日と言ってもいいほど天候が崩れることが少なく、毎年秋空のいいお天気のもと、先に天に召された方々を偲ぶ絶好の機会になっているのであります。ただ今年はコロナの問題もありまして、誠に残念ながらそんな墓地訪問、墓前礼拝は中止を余儀なくされた次第であります。ところで、以前相川忠義兄弟がその説教の中でこんな話を紹介してくださったことを、皆様覚えていらっしゃるでしょうか。ジョン・マーク・ヒックスという神学者の話であります。実は私や家内はアメリカ留学時代、この先生に直接お世話になったことがあります。実はこのヒックス先生にはジョシュア君といういわゆる障害のあるお子さんがいらっしゃいました。彼はその障害ゆえにバカにされたり、 いじめられたりして、まあ、お父さんとしてもヒックス先生はとても辛かったようであります。そしてそんなジョシュア君が残念ながらやがて天に召されました。ヒックス先生は時々そんなジョシュア君に無性に会いたくなる時があるそうです。当然でしょう。そしてそういう時ヒックス先生は一体どうするんでしょうか。先生は言いました。私はジョシュアに無性に会いたくなる時がある。そんな時私はお墓には行かない。むしろ神を礼拝するんだ。なぜなら私が礼拝を通して見上げる神の身元にジョシュアはいるのだから。私はお墓には行かない。むしろ神をこそ礼拝するんだ。なぜなら私が礼拝を通して見上げる神の身元にジョシュアはいるのだから。ある意味そう言えるんじゃないでしょうか。故に本日私たちは私たちが知っている聖天使の方々のことを忍びつつ、そんな聖天使の兄弟姉妹が今まさに共にいる神をこそ心から礼拝させていただこうではありませんでしょうか。そうすることによって神の御そば近くにいる聖天使の方々のことを身近に感じたいと思います。やがて天の御国において再会する聖天使の兄弟姉妹を覚えつつ、今朝共に主に礼拝をお捧げいたしましょう。さて、あの東日本大震災以来、備えあれば憂いなし、備えあれば憂いなしという言葉は頻繁に言われるようになりました。ちなみに地震などの災害の発生率は一体どのぐらいなんでしょうか。よく何年以内にマグニチュード何々以上の地震が発生する確率は何パーセントだなどと言われたりいたします。仮に何パーセントと言われてもよくわかりません。ただ数字が大きいほど私たちは意識するのではないでしょうか。そこで考えていただきたいのですが、では私たち人間の死亡率はどのぐらいでしょうか。今のところほぼ 100% であります。ほぼと言いましたのは、聖書的にはエノクやエリアのように死を見ずして天に上げられたケースがあるからであります。ただいずれにしましても自然災害の発生率よりは人間の死亡率の方が極めて高いのは間違いありません。ほぼ 100% ですから。17世紀はフランスのモラリスト文学者のラ・ロシュフーコーは、人間には直視できないものが2つあると言いました。人間には直視できないものが2つある。一つは太陽、そしてもう一つは自分の死だというのであります。確かに自分の死というものを直視できる人はいないんじゃないでしょうか。それは死というものが誰にとってもまさに未知のものであり、それゆえに不安や恐怖を伴うものであるからであります。近年ことに就活ということが言われるようになりました。いわゆる就職活動を省略した就活ではなく、自分自身の終わりに備える、いわば終末活動、略して就活であります。ただこの就活、基本的には生前からお墓の問題に備え、遺産相続などの問題を整理しておきましょうという内容のもので、真の意味で死という終末に備えている活動とは言い難いのが現実ではないでしょうか。やはりそれだけ死、とりわけ自分の死は直視したくないというのが本音なのだと思います。しばらく前にある兄弟がこんなお話を私にメールで送ってきてくださいました。タイトルには町の森林伝道者とあるお話です。町の森林伝道者。ある町のスーパーの近くで母親の買い物が終わるのを待っている男の子に一人の紳士が声をかけました。坊や、郵便局がどこにあるか教えてくれるかい。男の子はその紳士に郵便局の場所を説明すると、紳士はお礼を兼ねて男の子にこう言いました。ありがとう坊や。ところで私は最近この町の教会に移ってきた伝道者なのだけれど、ぜひ私の教会にいらっしゃい。すると男の子は聞き返しました。教会で何するの。伝道者は答えました。天国への生き方を教えてあげるよ。それに対して 男の子は謙遜な顔をしてこう言ったものでした。え？この町の郵便局への行き方もわからないのに、どうして天国への行き方がわかるの？伝道者にもわからないことがあるということではないでしょうか。私も伝道者の端くれですが、まだ経験しておりませんので、死への備え、死後のことはある意味よくわかりません。もちろん伝道者でなくとも、ここにいらっしゃる皆さんはすべて死に関しては皆初心者ではないでしょうか。しかしながらご安心ください。私たちには聖書があります。聖書はなんと死をも経験済みの主イエス・キリストの父なる神様の手によるものであります。私たちはそんな聖書を通して死への備え、死あるいは死後のことを知り、学び、実践することができるのではないでしょうか。さて、今朝の聖書箇所を含む創世記5章には、まさに聖書の長寿者リストが記されております。アダムからノアまでの10人の生涯が列記され、最高齢はメトシェラのなんと969歳、そして第2位はエレデの962歳であります。ところで、そんな長寿者の方々は、皆ほぼ900歳以上という、にわかには信じられないような長寿を全うしているわけであります。ただ、それぞれの生涯の説明の最後に繰り返されている末尾の一文に注目していただきたいと思います。こう書かれております。こうして彼は死んだ。こうして彼は死んだ。どんなに長生きしましても、最後にはほぼ一様に、こうして彼は死んだという一文が付されているのであります。969歳の聖書中最高齢のメトシェラ、そして962歳の聖書中長寿第2位のエレデ、しかりであります。ヘブル人への手紙9章27節。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。聖書は私たちに自らの死に向き合うことを促しています。まさに真の終活を迫っていると言えるんじゃないでしょうか。繰り返しますが、私たち人間の死亡率はほぼ 100% です。王様であろうが、召使いだろうが、億万長者だろうが、貧困者であろうが、高齢者だろうが、若者だろうが、遅かれ早かれ、ほぼ全ての人間はこの地上生涯にピリオドを打たなくてはならない時が来るのであります。未知である死は、できることならば直視したくはありません。しかしながら、それがほぼ 100% 経験しなくてはならないのであれば、中世の修道士たちが互いにラテン語で呼びかけ合っていたメメントモリ、日本語では何時の死を覚えよという言葉にありますように、私たちは決して目を背けずに自分の死を覚えていく必要があるのではないでしょうか。そんな死と向き合う私たちに、聖書はこんな嬉しいことを教えてくれています。すなわち冒頭にお読みしました主イエスの言葉、私を信じる者は死んでも生きるのです。私を信じる者は死んでも生きるのです。イエス・キリストを信じる者には死んでも生きる復活の希望、永遠の命の救いが与えられるというのです。そのことはつまり、死は決して終わりではない。人は一つの通過点であり、新しい命への出発点だということではないでしょうか。終着駅は始発駅でもあるということであります。あの谷川俊太郎の死、その後を思い出します。その後がある、大切な人を失った後、もう後はないと思った後、すべて終わったと知った後にも終わらないその後がある。さらに聖書は、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません、あなたが私と共におられますから、という信仰者ダビデのスタンスを紹介し、死のとこにあっても必ず神が共にいてくださることを教えてくれています。私たちは神と共なる歩みのうちに、死をも乗り越えることができる、死をも克服することができるということではないでしょうか。創世記5章に戻りたいと思います。 信じられないような長寿。しかし、その最後にはほぼ一様に記される死亡告知文。こうして彼は死んだ。こうして彼は死んだ。しかしながら、そこに唯一の例外があります。この長寿者リストの中で、ひときわ短い生涯でありながら、異彩を放っている。それが最高齢のメトシャラの父にして、長寿第2位のエレダの子であるエノク、その人であります。お読みいただきました箇所で、メトシェラとエレデという長寿第1位と長寿第2位の間に挟まれているのがこのエノクであります。21節から24節を改めて読んでみましょう。エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んでのち、ここまでは他の長寿者たちと全く同じであります。ところがこの後が違っています。続けます。エノクはメトシェラを産んで後300年神と共に歩んだ。そして息子娘たちを産んだ。エノクの一生は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。さて、このことは一体何を意味しているんでしょうか。最初の頃に人間の死亡率はほぼ 100% だといった理由としましては、エノクやエリアのような死を見ずして天に上げられるケースがあることに触れさせていただきました。実はそのような可能性が私たちにも残されています。それが死を見ずして天に上げられる景況を伴う主の再臨の恵みに預かるという可能性であります。私たちがこの地上生涯を送っていますときに、もし主の再臨がありますならば、私たちキリスト者は死を見ずして天に上げられることになるのであります。まさにこのエノクの最後は、いわば再臨のひな形、景況のひな形なのではないでしょうか。エノクは神と共に歩んで神に取られたのであります。ならば私たちクリスチャンも再臨に備えて常に神と共に歩みたいものであります。そしてそれがすなわち真の終活、つまり主の日という終末に備える歩みになるのではないでしょうか。かつて立川教会の福島兄弟が合同礼拝の説教で、再臨への最善の備えは神の臨在のうちを歩むことに他ならない。再臨への備えは神の臨在のうちを歩むことだとおっしゃいました。再臨と臨在をかけているわけでありますが、しかし本当にそうではないでしょうか。すなわち神の臨在のうちに歩むとは、まさに神と共に歩むことであり、それが最善の再臨への備えということになるのであります。なぜなら主の再臨がいつ来るかは誰にもわからないと聖書にあるからであります。だからいつ再臨が来てもいいように、普段からの備えが必要なのではないでしょうか。備えあれば憂いなし。日々再臨に備えて神と共に歩みたいものであります。かつては大阪の淀川キリスト教病院のホスピス医であり、後に金城学院の院長も務められました柏木哲夫医師はしばしば、人は生きたように死ぬ。人は生きてきたように死ぬとおっしゃっております。人は生きたように死ぬ。人は生きたように死ぬ。何千人もの方々をの死を見取ってきた柏木医師の偽らざる思いではないでしょうか。人は生きたように死ぬ。確かに私たちキリスト者も生きてきたようにその終わりを迎えることになるのではないでしょうか。たとえそれが主の再臨という形であったとしましても、はたまた自らの死という形であったとしましても、神と共に歩んできた者は、神にこそ取り上げられるのであります。ちなみに、神に取り上げられるというのは、必ずしも再臨の際の景況、天に上げられることだけを意味するのではなく、むしろ私たち自らが経験する死を通して、究極の平安のうちに神の身元に行くことをも意味しているのではないでしょうか。さあ、私たちはいずれの形であったとしましても、神に取り上げて 取り上げていただくために、残りの生涯をも神と共に歩んでまいりましょう。最後に一言、朗報、福音です。神と共に歩むというのは、決して肩肘張ってクリスチャンらしく歩むことでも、ただ大声でしようしようと叫ぶことでもありません。むしろ神の臨在のうちに、すべてを神様にお委ねして、主にお任せして、普段通りに歩むことではないでしょうか。10月31日、まもなくですが、この日は実は宗教改革記念日と言われております。1517年の10月31日に、かの宗教改革者マルチン・ルターが、ヴィッテンベルグ城教会の扉に95箇条の論題と言われる文書を貼り付けて、まあ、そこから宗教改革が始まったことを記念するものであります。そんなマルチン・ルターに記される言葉にこんな言葉があります。たとえ明日世界が滅びようとも、私は今日一本のリンゴの木を植える。たとえ明日世界が滅びようとも、私は今日一本のリンゴの木を植える。ところで、死への備えはまだ間に合うだろうかとご心配の方もいらっしゃるかもしれません。はっきり申し上げまして、まだ十分に間に合います。なぜなら、今日という日はあなたの残りの人生の最初の日なのでありますから。最後に2箇所聖書をお読みして、今日の説教を閉じさせていただきます。イザヤ書41章10節。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。詩編16編8節。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので、私は揺らぐことがない。一言お祈りをさせていただきます。愛する神様、あなたの御名を賛美いたします。週の初めの日の朝、こうして私たちは主イエスキリストの十字架と復活を覚えて、あなたを礼拝することができますことを感謝いたします。どうか願わくば、この礼拝を通して私たちが古い自分に一旦死に、新しく生かされて新たなる一週間へと出ていくことができますように、どうぞ導いてください。季節は移ろいますが、依然として新型コロナウイルスの問題は変わりません。私たちの前に立ちはだかっております。また、このウイルスの致死率が高いことが私たちに大きな不安をも与えております。しかし聖書は、そんな私たちに死は終わりではない。イエス・キリストを信じる者は死んでも生きると呼びかけてくださっています。どうか、そんな福音を信じて、私たち、しかるべき就活、週末活動をしていくことができますように、すなわち、主と共に歩むことができますように。主と共に歩むということは、決して私たちが頑張ってクリスチャンとして歩むことではありません。むしろ、主の臨在のうちに、平安のうちに、神様にお委ねして、肩肘張らずに、ゆったりと、普通に歩むことです。どうか、そのような歩みができますように、私たち一人一人を導いてください。私たちに御言葉を与えてくださり、感謝いたします。私たちに聖霊を送ってくださり、感謝いたします。どうか私たちが、そのような神様からの助けをよりどころに、一歩一歩前進していくことができますように、そしてやがて来たるべき時に、あなたの身元に召されることができますように、そしてあなたの身元にいる先に召された昇天者の兄弟姉妹と再会することができますように、一人一人に希望と平安と喜びをお与えください。今週一週間もあなたと共に歩む一週間であることができますように助けてください。この祈りを信じましゅうイエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。以上をもちまして、お茶の水キリストの教会の礼拝説教を終わります。ありがとうございました。